ソライドラジオ、皆さんこんにちは、中原舞です。この番組は現在放送中の話題のアニメ空をフィーチャーしたラジオ番組です。空といえば皆さんすごいのよ、第一巻でなんと3話収録されている上に、ここでしか聞けない空色ラジオ出張版も収録されてます。すごいよ、あのね、ラジオドラマも入っていてすごいね。あの第一巻お買い得になってます。ぜひぜひ買ってください、よろしくお願いします。というわけでそれじゃあそろそろ行ってみましょう。空色ラジオ最後までよろしくお願いします。この番組はバンダイビジュアルランティスの提供でお送りします。ソライドラジオ、改めましてこんにちは、中原舞です。今週も始まりましたソライドラジオですが、アニメがね、いよいよクライマックスです。だって残すところ、あと2話となりましたね。どうですか皆さん、続々とね、本当に謎が解明されてきていて、ついてきてないよなんていう人いないでしょうか。ついてきてないよなんて人は、DVD 第1巻から、第1巻を買って1話から3話まで、見返してみると、なんとなく、ああこの時のこの動き、このセリフはこの伏線だったのかとかいうのがなんとなく分かってくると思うので、まあね、昔を振り返ってみるのもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後まで見てください、よろしくお願いします。ではここでですね、番組に届いたお便り紹介しましょうね。ラジオネーム空の旅人さんからいただきました、ありがとう。まいさんこんばんは。こんばんは、初めてこの番組に投稿しました。僕の高校で5月31日から2泊3日で修学旅行に北海道に行きます。行ったのかな、行ってきました。高校生活で一番楽しみにしていたので思い出をたくさん作りたいと思っています。舞さんは修学旅行の思い出とかありましたら教えてください。どうだった、いっぱい思い出作って帰ってこれたでしょうか。北海道いいね。私北海道にね、一回も行ったことがなくって、もうぜひ行ってみたいって思ってて、しかもこのちょうど初夏、初夏から、まあ、夏真っ盛りぐらいの時期に北海道に行って、ラベンダー畑とか見てみたいなと思ってるんだけれども、どうでしたかね、ラベンダー畑見ました、美味しいものいっぱい食べたでしょうか。いいな。ちなみに、私たちの修学旅行っていうのは、高校生の時はね、箱根東京みたいな修学旅行だったのね。まあ、今となってはあまり物珍しいものを見たなっていう気がしないんだけれども、その時はね、やっぱり、高校生活、一緒にしていた友達と一緒に、全然知らない世界を体験したっていうのがすごい記憶に残ってて、例えば山手線、まあ東京地方に住んでる方とかしかあんまりよくわかんないかもしれないんですけど、山手線って内回りと外回りで同じところをずっと回っているっていう電車があるんだけれども、それのさ、内回りとか外回りとか全くわかんないから、例えば東京駅に行きたいなと思ったけど、これどっちの電車に乗ればいいのか全くわかんないみたいになって、すごいほぼ一周ぐらい間違えて乗っちゃったりとかした記憶があってね。でもね、やっぱり、子供たちだけでっていうか、その生徒だけで何かをするっていう機会って本当にないと思うので、大事に、できたらいい機会なんじゃないかなと思いました。箱根もね、行ったのが確かね、10月の後半でね、寒くてね、富士山の5合目まで登ったんだけれど、すごい、空気が澄んでて楽しかったです。それを思い出したかのように、先々月ぐらいに富士山登ったんですよ。5合目までなんですけど。でもね、あの頃と全く変わってなくて、なら変わりがなくて、感動しました。 またね、空の旅人さんが大人になってから北海道に行ってみたらまた違った楽しみがあると思うので、その思い出を大事にしといてもらえたら嬉しいなと思いますよ。では続いていこうかな。こちらはラジオネーム羊雲さん、ありがとう。こんにちは。こんにちは。僕はトマトシルクを広めるためにはトマトシルク専門の喫茶店を建ててみたらいいんじゃないかと思いました。無理がないかこれ。以前このコーナーでやっていたように、トマトシルクにいろいろなものを混ぜたりして様々な味のバリエーションを作れば人気が出るだろうと思います。例えばトマトシルクの上にアイスを浮かべてトマトシルクフロートなんか作ってみるのもいいかもしれませんね、ということでいただきましたよ。ありがとう。この話をね、昨日違う現場でもしてたの。誰かがトマトシルク飲んでんだってみたいな、同じバンダイビジュアルさんの作品だったんだけど言っててで、そのバンダイビジュアルの方たちと一緒に、トマトシルクねえよみたいな、みんな意見だったの。ちょうどね、野戸まみこちゃんもいたから、まみちゃんもトマトシルクないですよねって言ってて、でも私はトマトシルク美味しいですからぜひ飲んでくださいって言ったんだけど、なんかやっぱりね、飲んでみないと抵抗があるみたい。だからこれトマトシルク専門の喫茶店を建てたはいいけど、一回飲ませるためにはどうすればいいのかっていうのが大事だと思う。あとこのトマトシルクの上にアイスクリームを浮かべるんだったら、そのなんていうの、普通の冷たいおしるこの上にトマト味のジェラートを乗せたりした方が現実的だと思わない？美味しそうじゃない？それもそれで。だからぜひ、トマトシルクを人気が出るように皆さんもね、広めてってください。てか作ってみてください。本当にあれって、生のトマトとあんことお水を入れてミキサーでガーってしてるだけですよね。ものの30秒でできるんですって。これ朝食に元気が出るよ。ぜひ。だってビタミンもリコピンも取れて、朝にすごい必要な糖分まで取れちゃうんだから、ぜひ飲んでみてください。隠し味は蜂蜜をちょろっと入れることですらしいです。ぜひ飲んでみてください。まだいけるかな。じゃあこの方にします。みちみちさんからいただきました。ありがとう。中原さん、こんにちは。こんにちは。実際に中原さんは青野のように袖を掴んで行かないでとか、また私ってあなたの何なのと言ったりとか、一途な面はお持ちですか？お教えください、ということで。なるほど。なんかね、若い頃はさ、こういうことにも憧れましたよ私。ね、捨てられそうになった時にあなたがいないと生きていけないのとか、そういうのやってみたかった。がしかし大人になってしまうとね、もうなんていうか、その人を失うことよりも自分の体裁の方が大事になってくるわけ。例えばその別れ話をね、喫茶店とかでされてみてくださいよ。かっこ悪いでしょ、行かないでとか水かけたりするのって。ドラマでよくやってるけどさ、私絶対できないと思う。なんかもうごめん無理だから別れてって言われたら、あ、そう、いつ言おうかと思ってたと言いそうだもん自分。だからね、一途ではあるけれども別れはさっぱりしたい。綺麗に別れる、それが大人の声だと思います。みじみじさんはおいくつなんでしょうね。若い頃は無茶してもいいと思うよ。はい、ありがとうございました。というわけで以上かな。はい、皆さん本当にたくさんのお便りありがとうございました。番組ではリスナーの皆さんからのお便り募集しております。作品の感想から私に聞いてみたいことまで何でも待ってます。採用された方には番組から素敵なプレゼントを差し上げてます。お便りには本名と連絡先必ず書いてきてください。よろしくお願いします。それではここで一曲聴いてください。本田陽子ちゃんが演じています石月真奈ちゃんのキャラクターソング、ライムマイムタイム、どうぞ。
あなたがいることわかっていたから振り向い
演じます石月真奈ちゃんキャラクターソングライムマイムタイムでした。すごい可愛い曲ですね。これはですね、DVD 第1巻の特典の、ソライロラジオ出張版の方に収録されてますので、皆さんぜひフルコーラス聞きたいよっていうあなたは、手に入れてみてください。中原舞がお送りしています。ソライロラジオ。続いてお送りするのは、アタックオブトマトシルコ。空のヒロイン、四方まつりちゃんの好物は、トマトシルコという飲み物。このコーナーは、まつりちゃんの大好きなトマトシルコを紹介しつつ、どうにかしてトマトシルコを世の中に広めていこうというコーナーです。このコーナーではですね、現在トマトシルコの CM を作るために様々な準備を行っています。前回は説得力を身につけようということで、キッドさんにモノマネをやってもらうために説得しました。結果は見事なアナゴさんを演じていただきました。素晴らしかったですね。次回の放送で、なんと次回の放送でついに CM を作るらしいです。すごい。最後の追い込みで頑張らないといけません。で、今回は何をやるのかなんですけども、これね、ちょっといまいちわからないんですけど、とりあえずルールの説明しますね。今日はこれから、呼吸を合わせて言葉を喋ることに挑戦します。まず私がヘッドホンをして後ろを向きます。で、その状態でランティスのキッドさんがある言葉を喋ります。その言葉は短い文章になってるんですけど、一箇所だけ虫食いになってます。そしてその虫食いになっている箇所を私がタイミングを見計らって喋ります。つまり、私は音が聞こえていない状態で相手が喋るテンポを予想して喋らないといけないわけです。これこそエアリーディングですね。はい、うまくタイミングが合うんでしょうか。じゃあ早速キッドさん。
へいへいへいへい、今週もお邪魔しております。
はい、どうですかこれ。
どうなんでしょうね。っていうかこれが、
はい、
CM に作るのに何の役に立つんだっていう、
本当に
ものすごい疑問が
ありますね。
僕らきっとあれですよ、構成作家さんの手のひらで踊ってるわけですよ。
踊ってるんでしょうね。
踊ってるわけですよ。
だってこれ意味わから
なくてますもんね。先週も意味わかんなければ今週も意味わかんなくて
先週は明白でしたけどね。
まあ明白、まあ、うん、まあいろんな意味で
いろんな意味で、
はい、
じゃあ、まあ、わからないなりにちょっと早速やってみますか。
やってみましょう。
はい、じゃあ最初の文章を紹介したいと思います。どこが虫食いになっているのかと言いますと、TOMA2TOMA2、 ここまでは、
ここまでは僕が、はい、読むところですね。
で、トゥゲザーしようぜもう一杯トマトシルコ、このフレーズを私が言うということで、
うんうんうんうん、
なるほどね。じゃあヘッドホンしたいと思います。緊張するな、
ね、これは口の動きが見られればね、わりかし分かりやすいところだと思うんですけども、これ
私後ろ向いていますからね。
ですよね。それだと結構大変ですよね、
うんうん、よし、
大丈夫ですか。
大丈夫です。よし、はい、
よし、
もう分からないんであとはやってください。それでは第1問。
TOMA2TOMA2、
トゲザーしようぜもう一杯トマトシルコ。え、ダメ？なんでダメ？
惜しい、惜しい、とても惜しいです。
とても惜しい。
もう本当にわずか1秒あるかないかぐらいのところでした。いや
ー、というわけで、このコーナーではトマトシルコの CM 作ってますが、それ以外にもリスナーの皆さんからこうやったら広まるんじゃないかという宣伝のアイデア募集しています。いっぱい送ってきてください。以上、アタックオブトマトシルコのコーナーでした。ソライロラジオ、ソライロの手紙。このコーナーは空の出演声優やスタッフさんから送られてきた手紙を紹介するコーナーです。でも送られてくるのは普通の手紙ではありません。 送られてくるのは心理テストの手紙です。ルールはですね、毎回事前に空の出演声優さんやスタッフさんに心理テストの問題をいくつか渡しまして、その中でパーソナリティに答えてほしい心理テストを一つ選んでもらいます。そしてその心理テストを手紙を添えて出してもらいます。今回はですね、空ではヨリト役を演じておられます、岡本信彦さんからの手紙と心理テストをご紹介しますね。じゃあまずは手紙の方からいきます。かわいい。おはようございます。
おはようございます。
ヨリト役の岡本信彦です。本当に暑いですね。寝る時も苦しいぐらいです。中原さんもきっとそうなんだと思いました。
そんなわけで大丈夫この子。この心理テストにしました。
じゃあ早速問題の方いきたいと思います。ラジオネームテイルさんからいただきました。いきます。あなたが寝ていました。すると金縛りにあって動けなくなりました。そんな時誰かがあなたの枕元に助けに来てくれました。助けに来てくれたのは誰？これは誰でもいいってこと？助けに来てくれたのはおばあちゃんかな。やっぱりおばあちゃんです。はい、じゃあ答え合わせしたいと思います。それはあなたが頼りにしている人です。ちなみにテイルさんはウルトラマンだったそうです。なるほどね。でもさ、やっぱり霊的な力に対抗するには霊的な力だろうと思って、うちのおばあちゃんもう亡くなってるんだけど、きっとおばあちゃんが助けに来てくれるんだろうな。だって金縛りでウルトラマンはどうしたらいいの？ね。で、ちなみに、岡本さんは、幽霊でした。彼、ちょっと論点ずれてるよね。幽霊のせいで金縛りに遭ってるのに、あ、幽霊の誰だかを教えてほしかったですね。はい。PS、トマトシルコの歌、どうでしたか？
本当に可愛いね。まだ二十歳だよ、二十歳。二十歳の若さに免じて許してあげようか。ね、みんな。はい。あ、そんな岡本さんなんですけれども、実は、来週ゲストに来てくださることが決定しましたので、皆さんぜひ楽しみにしてください。岡本さん宛てのね、メールなんかもあったら、バシバシ送ってほしいなと思います。よろしくお願いします。というわけで、このコーナーでは空の出演声優さんやスタッフさんからの心理テストの手紙を紹介します。リスナーのみんなからも答えてほしい心理テストの問題を募集していますので、送ってきてください。以上、空色の手紙のコーナーでした。空色ラジオ、空の掲示板。この時間は空に関する最新情報を紹介していきます。今日はですね、空のプロデューサーバンダイビジュアル長戸さんに来てもらいました。
はい、どうも、バンダイビジュアル長戸です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、では早速インフォメーションお願いします。
その前にですね、
何でしょう。
先週ですね、はい、中原さんに紹介してもらいましたスクリーンセーバー、
はい、
これね、すっごいダウンロードされてるんですよ。
本当ですか？
あの七変化青のね、本編中でも話題でしたが、
はい、
ぜひぜひ皆様、今公式ホームページで7月4日まで配信されておりますので、
はい、
こちらの方もダウンロードしていただきまして、
はい、
あとブログの方を見ていただくとですね、青野の壁紙なども転がっておりますので、
おー、すごい、はい、
こちらの方でデスクトップを飾っていただければなと思います。
何やらスクリーンセーバー、はい、長戸さんの自作らしいじゃないですか。
そういうことになってますね。ブログを読んでいただくと分かるんですけど、
はいはい、
プロデューサーっていうのは時として暇なんです
よ。なるほど。
常に忙しいというわけではなくて、メリハリというところで生きてるんですけど、
はいはい、
その中で暇を見つけてはコツコツと作る。これもお客さんに喜んでいただければということでね。
そうですよね。素晴らしい。
はい、
ぜひなんか、ね、趣味じゃないですもんね。
僕仕事と趣味はもう限りなく混在しているので、はい、秋葉原とかで見かけた際は声かけください、ね。
ぜひ声をかけてあげてください。はい、
新しくできた大型量販店のおもちゃ売り場などよく言いますので。はい。ということで、雑談はそれぐらいにしておきまして、
はい、
はい、先ほども中原さんからありました通り、
うん、
DVD 一巻が、はい、発売になりました。ありがとうございます。もう皆さん買っていただいていると思いますが、
もちろんです。
はい、こちらの方ですね、一巻目には1話から3話。うん、 こちらの方と先ほど曲流れましたね、ソライロラジオ出張版の CD、 こちらの方がついております。
はい、
はい、2巻目以降もですね、毎月1巻ずつ、こちらの方発売になっていきます。全5巻ですね、うん、でお客さんの方こちらの方ですね、気になっているかと思いますが、先週もお話しした通り4巻目には、水着もありよ温泉もありよの番外編、うん、はい、5巻目の方はまだ秘密でございます。
なるほど、
はい、オリジナルの映像特典も入っておりますので、ぜひぜひ全巻ご購入ください。よろしくお願いいたします。
お願いします。では続いて CD の情報いきたいと思います。オープニングエンディングは好評発売中になってます。そしてですね、ソラオリジナルサウンドトラック早急の果て、こちらがですね6月27日発売です。そしてイメージアルバム、こちらはですね、キャラクターについてアーティストさんがそのイメージで歌ってくださったアルバムです。こちらが8月8日発売です。そして、新たな情報が一つ、はいはい、うん、ちょっと先なんですけれども、はい、8月22日にドラマ CD が出ます。
お、めでたい、
めでたい、ね、夏休み中なんですけど、皆さんお小遣いを貯めてぜひ買ってください。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、というわけで長っちょさん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、というわけでこのコーナーで最新情報をぜひチェックしてくださいね。以上、空の掲示板でした。
ソライロラジオ、
お送りしてきましたソライロラジオ、そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのいろんなお便り募集しております。作品や私への疑問質問から心理テストの問題、トマトシルクを宣伝する方法まで何でもお待ちしています。番組のメールフォームから送ってください。お便りを採用させていただいた方には番組から素敵なプレゼントを差し上げます。なので本名と連絡先必ず書いてきてください。というわけでここでじゃあ1通お便りを見ます。ラジオネームドゲンカセントイカンさんからいただきました。ありがとう。青野姉さんが表紙だったビートマガジンの5月配布号ですが、地元のツタヤでは10冊ぐらい入ったそのマガジンが1週間も経たずに店頭からなくなってしまいました。すごい、これも青野姉さんのおかげでしょうか。舞さんも青野姉さんには、人を引きつける力、何かオーラみたいなものをお感じになりませんか。いただきました。なるほどね、すごいよ、1週間ってことで1日に2冊売れた日があるみたいなことでしょ。すごいね、なるほど、素晴らしいね。ダメだよ、みんな1冊だけにしてね、持ってくるわ。よろしくお願いします。でもすごいね、こういう優勝メール、前回も嬉しいよって言ったんだけど、みんな分かってるね。ありがとうございました。はい、というわけで、あ、そうなんです、次回は、さっきも言いましたけど番組にゲストがいらっしゃいます。ゲストはですね、よりと役の岡本信彦さんです。今日さ、いただいた手紙でちょっと不安、一抹の不安を感じたんだけれども、まあね、頑張って岡本さんとコミュニケーションを取っていけたらいいなと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。というわけで、それではそろそろお別れです。ソライロラジオ、お相手は中原舞でした。次回もあの空の下で待ってます。バイバイ。
この番組はバンダイビジュアルランティスの提供でお送りしました。